私たちは先週その名前も挙げられていない無名の人々によってアンティオキアで福音が異邦人に伝えられ、多くの人々が主を信じて立ち返り、その地でキリストの人という意味のクリスチャンという名を得るようになったことを分かち合いました。今日の本文は続いて起こったエルサレム教会の受難を私たちに示しています。ヘロデはヤコブを剣で殺し、さらにはペテロまでも殺そうと牢に閉じ込めていました。しかし教会の祈りと神の恵みによってペテロは解放され、ヘロデは神の裁きを受けて死ぬという内容が記されています。私は本を通して3つのことを分かち合いたいと思います。1つ目はヤコブの殉教であります。1節から3節の御言葉を見ますと、その頃ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。そしてそれがユダヤ人に喜ばれるのを見て、さらにペトロをも捕らえようとした。それは上皇祭の時期であった。ここの一節に登場するヘロデはイエス・キリストがお生まれになった時に2歳以下の男の子を皆殺しにしたあのヘロデの孫、すなわちアグリッパ1世であります。彼はユダヤの宗教指導者たちとユダヤ人たちの関心を買おうとした。その政治的な目的でエルサレム教会の指導者たちを迫害しました。特に彼はヨハネの兄弟でありイエス・キリストの筆頭弟子であったヤコブを剣で殺します。そしてそれを喜ぶユダヤの人々を見て、今度はペテロまで殺そうという計画を立てたのであります。使徒ヤコブの殉教はエルサレム教会にとってあまりにも痛ましい、また大きな悲しみでもありました。イエス・キリストの十二弟子の中でも特にイエス様はその三人の弟子ペテロとヨハネとヤコブを教え常に共におられました。ヨハネの兄弟であったヤコブは彼の母がイエス様に特別な願い事をした、そのような特別な弟子でもありました。イエス様が大切に思っておられた弟子ヤコブがあまりにも惜しくも殉教を告げました。この事実を前にして私には理解しがたい思いやあまりにも残念な気持ちがいたしましたが、この御言葉と出来事を黙想すればするほどヤコブの殉教は私たちキリスト教のアイデンティティと福音の本質を明確に示しているのだと考えるようになりました。キリスト教のアイデンティティと福音の本質とは、イエス様の十字架の死による救いの福音であります。キリスト教は常にその十字架をその中心に置かなければなりません。十字架は救いの象徴でありますが、その救いを得るためのイエス様の死と苦難の象徴でもあります。十字架は永遠の命の門を開く鍵でもありますが、迫害と苦難と死なくしては得られないものでもあります。使徒ヤコブの殉教は教会がこの世で苦難と迫害と患難、さらには殉教に遭うとしても決してこの世に屈服しないということを示しています。ヤコブは十二弟子の中で最初の殉教者となりました。そして十二弟子たちは皆殉教したと一般的に知られておりますが、記録として残っている唯一の人物でもあります。苦難と迫害は誰にでも訪れます。しかしその苦難と迫害を通して福音は、また教会は、また私たちの信仰はより純粋 またより正しく十字架の前に進み出ることができるのであります。私たちは苦難を通して、そしてその十字架を通して、私たちを救われたイエス・キリストに出会い、私たちの信仰はより堅固になるのを経験することなんですね。私たちが歩むイエス様のゆえの苦難と迫害を通して、主は私たちを訓練し、神の御心を成し遂げていかれるのであります。皆さん、私たちが主の御名によって受ける苦難の場に預かり、その十字架の場に立つことが私たちにとって祝福であることを覚えることができますように。私たちに主を信じる信仰ゆえに受ける苦難がないようにと求めるよりも、その苦難を通してより深く主の御前に進み出ることができるように、私たちの信仰がより堅固になるようにと祈ることができます。私たちでありたいと願います。二つ目に、今日の聖書箇所で私たちが見るのはペテロの投獄であります。ペテロが牢に閉じ込められました。4節から6節の御言葉を見ますと、ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった。こうしてペテロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。ヘロデがペテロを引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは日本の鎖でつながれ、二人の兵士の間で眠っていた。番兵たちは独自で牢を見張っていた。ヤコブの死を喜ぶユダヤ人たちを見たヘロデは、今度はペテロまで殺そうとしていました。ヘロデはその真理が何かということに関心があるのではなく、人々が好むか好まないかということに関心を持っていました。人に喜ばれるのか喜ばれないのか。ヘロデのこのような政治的な判断、またその選択、そうした決定というものは、彼が神を全く恐れていないこと、そして人々の人気や拍手により関心があることを示しています。主が喜ばれることよりも人々が喜ばれること、神様の御心よりも自分の考えを優先していた。結局神を無視し、神を信じる生徒たちを迫害したヘロデは、最終的に神から裁きを受けることになりました。ヘロデはそのペテロを牢に入れたのは上皇祭の時期であったとあります。上皇祭というのは、杉越祭が終わったその日から1週間、その種なしパンを食べながら神に仕える祭りでありました。この杉越祭が終わった後、その上皇祭を守るためにエルサレムに来ていた多くの人々の前で、今や劇的にペテロを殺そうとする、そのような政治的な計画を彼は持っていました。以前ペテロが牢から出たという前例があったからか、そのペテロは4人1組で交代で、つまり16人が見合っている状況であったんですね。ペテロの両脇で2人が見張り、二人がまた衛兵たちと共に牢を守るという非常に厳重な体制を示しています。しかし私たちが読みましたその五節の御言葉を見ますと、ペトロが牢に閉じ込められた時、教会の人々は熱心に祈っていたと記されています。ペトロが牢に閉じ込められている間、教会はペテロのために熱心に祈っていました。ペテロを牢から出すために、権力のある影響力のある人々を訪ね 歩くこともしませんでした。何か人々に頼ることはなかった。その人間的な手段や方法に頼らず、教会は神の前にひれ伏し、熱心に神様を見上げながら祈りました。そして神はその教会の祈りに応えて天使を送ってくださったのであります。皆さん、私たち個人にもこのような危機と苦難が訪れるのではないのでしょうか。私たちの家庭に、私たちの子供に、あるいは私たちの職場や事業に、思いのよらない危機が訪れ、手に負えない状況になり、また不当な目に遭うこともあります。私たちの能力や方法では到底解決できない、そしてその問題を乗り越えられない、解決できない、そのような状況にあったとき、まず私たちが神様を祈り求めることができますように。私たちが避難すべきところは、私たちが持っているもの、それを持っているから安心できるそのものではなく、神様こそが私たちの避難所であることを覚えていただきたいのであります。私たちの力でどうにもならないことがあるとき、到底理解できない、また解決できない問題の前で無力に手をこまねいていなければならない、そのようなとき、絶望の日々を送るのではなく、恐れの日々を送るのではなく、神を探し求めることができますように。神の前にひれ伏し、神にすがりつく、神の差し伸べられたその御手を握る私たちでありますように。私たちが神様を信頼しすがることはないであるでしょうか。それは神様に祈ることではありませんか。神様はその愛する人々のもの、その愛する者の祈りを聞いて、また私たちの祈りを答えてくださる方であります。私たちが神様を信頼し祈るとき、神は動かれ、私たちが神様を信頼し祈るとき、神様は働かれるのであります。神様はいつ私たちの祈りを答えてくださるのでしょうか。私たちが祈るときに神様は答えてくださるのであります。神様の答えは私たちが祈るときに与えられるものであります。私たちは祈りを通して私たちの塞がれた壁を打ち破り、閉ざされたその扉を開くことができるのであります。その祈りこそが天の門を開く鍵であります。私たちが神様を信頼し神様に祈るとき、私たちが考えもしなかったことを知ることができ、また私たちの力では決して乗り越えることはできなかったその限界を超えることができるのであります。どれほど恐ろしいことがあるのでしょうか。どれほど心配なことがあるのでしょうか。しかし彼らが人間的な努力をせず、かえって神様に熱心に祈ったその姿を見るように、私たちが予期せぬ困難に遭うとき、恐れが私たちに襲いかかってくるそのとき、不安なとき、絶望的なとき、そのようなときに人を頼らず、人を探さず、何か方法を探さずに、まず神にひれ伏して祈ることができるように願うしたいであります。ダビデは詩編27編でこのように告白しました。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよ。主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。主を待ち望め、大しくあれ、心を強くせよ、主を待ち望め。私たちが耐えられない困難の中で恐れるとき、私たちが乗り越えられないような問題によって怖がっているとき、何か不安になっているとき、私たちの誠の光となり、 私たちの救いとなられた神様を見上げることができますように。その神様を信頼し、私たちの力ではどうすることもできないような問題でさえも解決することができる神様の御前にひれ伏し、神様を探し求めることができますように。私たちの心や私たちの体は弱く、恐れることが多くあります。私たちが医者から厳しいその結果を聞かされるときどうでしょうか。本当に恐ろしいことなんですね。もうどうすることもできない、落胆もすることもあります、不安になることもあります。私たちの子供に困難なことが起こるとき、私たちの職場に、また自分自身が越えられないような困難があるとき、恐ろしくなるのではありませんか。しかし私たちがどうすることもできない、私たちが避けて通れない、また逃れられない、そのような困難が私たちに訪れるとき、私たちが経験するとき、人を頼らず神をより頼み祈ることができますように。神は力に満ちた方であります。私たちが恐れず怖がらず、私たちはある意味答えてくださるその神を信頼し、強く大きく私たちに与えられたその道を力強く歩むことができますように。三つ目に、そこで神が答えられ、天使による救いが始まりました。続く7節から9節の御言葉を見ますと、すると主の天使がそばに立ち、光が牢の中を照らした。天使はペトロの脇腹をつついて起こし、急いで起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。天使が帯を締め、履物を履きなさいと言ったので、ペトロはその通りにした。また天使は上着を着て、ついについてきなさいと言った。それでペトロは外に出てついて行ったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているのだと思った。神は私たちの祈りに応えられる方であります。神は教会のように応え、天使を送られ、またペトロを起こされました。ここで突然と書いてありますが、ペテロが翌日庭を引き出されて、その死刑に処されることになるその前夜、その直前に天使を送られました。祈りの応答というものは神の時に成し遂げられます。ですから私たちは時間について悩むことはないんですね。いつ成し遂げられるのか。私たちは成し遂げられるまで祈るのであります。その時は神がお決めになることでありますから、その時と方法を神様に委ね、私たちはそれが成し遂げられるまで神様を信頼し祈り続けるのであります。神がペトロを救うために天使を突然送られました。ペンテコステの聖霊降臨の時も、マルコの家のところに集まっていた120人に突然聖霊が臨んだのではありませんか。神の御業が突然臨む時があります。ですから私たちは時間のために焦ったり、何か祈りに応えられないために、なかなかその変わらない状況によって焦ったり不安になることもありますけれども、しかし私たちが祈りを通してその時間や方法、そして時を神様に委ねつつ祈るのであります。神を信頼し信仰を持って祈るのであります。すると突然神様の時に一番ふさわしい方法で神が働かれるのであります。 天使が現れますと、炉の中に光が明るく輝きました。神はペテロをこっそりと忍び出して救い出したのではありません。その明るく照らされたその光、その場所は恵みの場所へと変わったのであります。ペテロやエルサレム教会にとっては絶望的なその場所に神の恵みの光が差し込むと、そこは祝福の場所へと変わったのであります。私たちを閉じ込め、私たちを苦しめる、私たちのその牢獄のようなその場所、私たちが常に私たちの心を苦しめ、悩ませ、悲しませるその場所、そこに神様の恵みが光り、その恵みの光が差し込みますと、その場所が私たちの証の場所へと、神様の尊い御業が現れるその場所へと、また神様の力が与えられるその奇跡の場所へと変わることであります。私たちが今まで人生を歩みながら苦しんでいた、私たちを本当に苦しめていたその過去の記憶、心の傷、痛みでさえも、神様の恵みの光がそこに差し込みますと、そこが、その痛みが、苦しみが私たちの証となり、そこが神様の恵みの場所へと変わることができるのであります。今日の本文を見ますと、天使がペテロの脇腹をついて起こしたとあります。ペテロの態度もまたとても尊いことでありますが、本当に自分が明日になれば処刑されるかもしれない、そのような状況で彼は眠っていたのであります。それも叩き起こされるほど深い眠りについていた。それは神様を信じるその信仰があったためであります。そして自分が殉教すべき場では殉教するというその信仰、主のためならその殉教でさえも受け入れることができるその信仰と、そして主にあってのその大胆さを彼が持っていたのであります。天使がペテロに言いました。実に恵み深い御言葉であり、また私たち一人一人に与えられる神の御声でもありますが、さあ起きなさい、さあ起きなさい。するとペテロの手首を縛っていた鎖が溶け落ちたのであります。そして天使が言います。帯を締め、履物を履きなさい。そこでペテロが帯を締め、履物を履くと、また天使が、上着も着なさい、上着も着て私についてきなさいと、このように言われました。神は私たちに語られます。さあ起きなさい、落胆するな、恐れるな、絶望の中にいるな、そしてその罪の中にいるな、さあ起きなさい、そう語られるんですね。牢獄まで訪ねてこられ、失望と心配と苦難、そして迫害と危険、自分の努力と力ではどうにもならない状況に倒れている私たちに向かって神は語られるのであります。さあ起きなさい。ところでこの箇所を見ますと、私たちが一つ覚えておくべき部分は、神が天使も送られ、またペトロを救われる、救ってくださることでありますが、つまり神は一瞬にしてペテロをその牢の中から外へ、その安全な場所へ移すことができる方ではありませんか。すべてのものを神様がしてくださることもできる。しかし神はそのようにはしませんでした。そのように一瞬で彼を移すこともできましたが、そうはせずにペテロを起こし、 履物を履くように、またその帯も締めるように、また上着も着るようにと言って、そして天使の後についてきなさい、このように言われたのであります。皆さん、神がなさること、そして私たちがしなければならないことがあります。私たちがしなければならないことは、神様を信頼し起き上がることであります。そしてその履物を履き、帯を締めることであります。上着を着て天使についていくことは、私たちがしなければならないことであります。神がなさるべきことは神様に委ね、そして私たちがすべきことは私たちが担う、私たちの信仰の歩みとなりますように。何か無気力の中に挫折しているのではなく、神がなさるその御業のために私たちが祈り、そして私たち一人一人に命じられるその神様の御声を聞き、それに従って歩む私でありますように。私たちがそれぞれの十字架を担い歩むのであります。ペテロは牢獄からこっそり逃げ出すのではなく、堂々とその光の中ではっきりと出てきました。神が私たちに施されるその奇跡は、このように何か曖昧で、何かぼんやりとして、他の人に知られないようにするようなものではなく、堂々と人々の前でもはっきりと確かに示される働き、そして奇跡でもあります。このような奇跡を私たちの信仰生活の上でも確かな恵みとして味わうことができますように。続く11節から12節の御言葉を見ると、ペテロは我に返っていった。今初めて本当のことが分かった。主が天使を使わしてヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆる目論みから私を救い出してくださったのだ。こう分かると、ペテロはマルコと言われていたヨハネの母マリアの家に行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。天使と共にペテロのが町の門に通じる、その鉄の門に着くと、突然その堅固な鉄の扉が一人でに開きました。外に出てその通りを一つ過ぎ、安全な場所に着いた時、天使は去っていき、ペテロは悟ったのであります。ああ、今本当のことが分かった。神が私を救い出してくださったのだ。そのように告白し、彼はマルコとも呼ばれるヨハネの母マリアの家に来ました。なぜなら、そこに生徒たちが集まっていること、彼らが祈っていることをペテロは知っていたからであります。それでその場所に行くのであります。そしてペテロは人々に神が自分を救ってくださったこと、そしてこの事実をヤコブと兄弟たちに伝えるようにと言って、ペテロは自分の行くべきその道を進んだのであります。愛する皆さん、奇跡の過程の中で私たちがすべきことと神がなさるべきことがあります。ペテロが天使によって牢から出されたのは、これが初めてではありませんでした。しかし今回はローマの兵士が両側で見張り、門にも見張りがいるという鉄壁の警備でありましたが、しかし神にとってはそれは問題ではありませんでした。私たちは何かその風邪やそういったものは簡単に治るが、何か大きな病、がんやそのような大きな病気は治せないと考えることが多くあるのではないでしょうか。しかし 神様にとってはそれは何の問題でもないことであります。私たちにとってはできること、少し難しいこと、非常に難しいこと、できないことでありますが、しかし神様にとってはそれは何でもないものであります。重要なのは私たちの考えではなく神様の御心であります。神様にとっては問題が優しいか難しいかは全て同じような問題なんですね。問題が大きいか小さいのか、不可能であるのか可能であるのか、それは私たちに適用されることであって、その問題を解決される神にとっては同じであることを覚えることができますよね。その信仰が重要であります。神はヤコブを殉教させ、ペテロをその鉄壁の牢獄から救い出しくださいました。その神の特権、またその主権を、そして神様の力を私たちが疑うことのないように、私たちに対する神の主権と神様の力を疑わないで、神様を信頼し祈り求めることができますよね。重要なことは神様を信じ、そしてその神様に祈ることであります。そして神様は私たち一人一人に向かって、さあ起きなさい、その御声を聞くのであります。続く使徒言語録の14章を見ますと、選挙旅行の中でパウロもまた生まれながら人も歩いたことのないルステラの一人の人に向かってこのように言われました。自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で言いました。するとその人は飛び上がって歩き出した。自分の足でまっすぐに立ちなさい。愛する皆様、まっすぐに立ちなさい。自分の足でまっすぐに立ちなさい。そして私たちに向かって、さあ起きなさい、と語られる主の御声を聞く私たちになることを、主の御名によってお祈りいたします。ヤコブの殉教とペテロの投獄、そして天使の助けによってペテロが再び解放される彼の告白、私たちの祈りに応え、働かれる神の御手を見つめて歩むことができますように、さあ起きなさいと語られる主の御声を聞き、私たちが信仰を持って神の主権を、神の力を信仰によってより頼み、また神様を信頼し祈り、その祈りの答えを受ける、その奇跡を日々体験する私たちでありますように、眠っている私たちに向かって神様が叩かれる、その神様のノックを聞く私たちでありますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵み深い主の神様、私たちの眠っている魂を呼び覚まし、私たちに向かって語られる主の御声を聞かせてくださったことを感謝いたします。私たちの祈りに応えられるその主の前に信仰を持ってひれ伏し祈り、勝利する私たちとなりますように、上の力と導きを豊かに与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。